聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉は使徒言行録27章13節から44節です。新約聖書の268ページです。使徒言行録27章13節から、時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。やがてカウダという小島の陰に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから、船体には綱を巻きつけ、シリティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海瓢を下ろし、流されるに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、三日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立って言った。皆さん、私の言った通りに、クレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今、あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え、礼拝している神からの天使が、昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。14日目の夜になったとき、私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中頃、船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると20オルギアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると15オルギアであった。船が暗礁に乗り上げることを恐れて、船員たちは船尾から怒りを4つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。ところが船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から怒りを下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せた。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べず過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは、一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、 それを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であった。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで怒りを切り離して海に捨て、同時に火事の綱を解き、風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れ出した。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。以上です。お座りください。嵐の中の御言葉と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま使徒言行録27章の13節から44節までをご一緒にお聞きいたしました。一番最後の44節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。このようにして全員が無事に上陸した、そうここは結ばれています。このようにしてというのは一体何のことを言ってるんでしょうか。泳げる人たちは自分で泳ぎ、泳げない人は板切れや泳げる人に捕まって助けてもらいながら岸辺にたどり着くことができたということを言ってるんでしょうか。確かに今回の船旅の一番最後はそんな風でした。しかしここに言われてるです、このようにして全員が無事に上陸することができたんだ、そう言われているのは、実は予想もしなかったような激しい嵐に遭遇して、そして熟練した船乗りたちでさえも助かる希望が全く失われた、そう思われた2週間にも及ぶ死に物狂いの航海の果てに、ただ一人の人命さえ失われることなく全員の命が助かったという驚きを言い表しているんじゃないでしょうか。すなわち自分たちは大層ひどい嵐にぶつかってしまった、とっても助かりそうにない、そう思ったけれど、なんと全員が無事に上陸することができたのだ、それはこういうふうにして助かったのだ、でそういう思いがここには言い表されているんじゃないでしょうか。でそうだとすれば、それはどういうふうにして助かったんでしょうか。今回の航海の初めからのことを振り返っていきたいのです。でまず今回の航海、これはクレタ島の良い港と呼ばれる入江から始まりました。でこの入江を出る出港の際には、実はそこにある一つの意見の対立がありました。船長や船主はまだ今が航海のできる季節だと、そう思って怒りを上げようとしたんですけれども、パウロがそれに抵抗したんです。今もこの時期に入江から出ることは危険だ、積み荷や船体が傷つくだけではなくて自分たち自身の命も危険な目に遭うことになるだろう、そういう警告をしたんでした。 しかしパウロが語った警告は聞き入れてもらえません。パウロたち囚人をローマに護送する責任を負っている百人隊長も、この出港の時点ではパウロの言うことよりも船長をはじめとする船乗りたち、まあ、いわゆる航海のプロの判断に従うことが妥当である、そう考えました。わずかばかりの静かな南風が吹き始めたことを船長は、船出する良い機会と考えます。当時の船はエンジンで動くわけではありませんので、海流と風の力で動かなければならない。南から北に、穏やかな風が吹いている。でそういう状態であるならば、島の南岸沿いを進んでいって、そして目標とするフェニックス港に無事たどり着くことができるだろう。船長はそう思って怒りをあげたのでした。ところがです、この良い港の入り江を出て島の南岸を進み始めて間もなく、この船は予想もしなかった強風に煽られるということになりました。エウラキロンと呼ばれる暴風が島から吹き下ろしてきたのだったと14節のところに述べられています。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた、そう記されています。エウラキロンというのはクレタ島独特の気象状況で、これは島の北側に冬の季節風が激しく吹いている場合に、その北側の風の一部がクレタ島の山々を越えて南の方にまで吹き下ろしてくる、そういう風なのだそうです。クレタ島というのは標高2500メートルぐらいの高い山が真ん中にありますので、普通は北側の気象と南側の気象はあんまり関係しないようなんですけれども、北側でうんと激しい風が吹いた場合に、山にはどうしてもその谷筋というのがあるわけで、低いところがあるわけです。でそこを通り抜けて、北側の風が南側にまで吹き寄せてくる、それがエウラキロンという、風です。ちなみにこのエウラキロンというのは東風を表すギリシャ語と北風を表すラテン語が合わさった言葉です。ですから東と北から極めて強い風が吹きつける。でちょうどそれが、谷間を抜けてくるわけですから、ちょうど私たちがストローで何かの息をふっとこう吹きかける場合、あるいは、都会のビルの谷間の風のような、そんな非常に強い風が吹いているところがあるわけです。良い港の場所というのは高い断崖絶壁で、北側が、塞がれているので、そこには風は吹き寄せなかったのですけれども、しかし、島の南岸をずっと航海していけば、当然低いところもあるわけです。でその沖合に来れば北側からの風の影響を受けるというふうになるわけです。この船は、まあ、予想もしなかったことなのですけれども、北東の強い風に煽られて逆に南西の方角へ、つまりクレタ島からどんどん離れてしまって地中海の真ん中の方角へと流されていったのでした。で島から離れてしまえばエウラキロンのようなその強い風の影響はそんなに受けなくなります。ところがそれに代わってこの時期はもう冬ですから、季節風は北東から南西に吹いているわけです。今度は冬の激しい季節風の本体が船を襲うというふうになりました。で冬の始まりに吹き荒れるこの季節風は、こう物の本に書いてありましたが、何週間も続くことがあるんだそうです。低気圧ですから空には雲がずっと垂れ込めて、太陽も月も星も見えない、そういう日が何日も続くことがあるそうです。でパウロたちを乗せた船はまさにそういう冬の気象状況にはまり込むように入り込んでしまったのでした。でこの船はですある程度大きな船ですから、海岸近くの浅い場所に立ち入るということはできません。普段は、岸辺から少し離れたところに、錨を下ろして、止まって、そして岸辺と渡るのには、この船につないである小舟で行います。でその小舟は普段は 船の船尾に、ロープで係留してあるのだそうですけれど、この場合にはです、非常に激しい風と波にあおられて、その小舟がです、大きな母船の船尾に何度も何度も衝突しそうになるということが起こったようです。当たり方が悪ければもちろんこれは小舟も木っ端みじんですし母船の方も、傷を負うというふうになります。だからなんとかこの小舟は、放っておけないわけで収容しなきゃいけないんです。ところが、南の方に流されてしまって沖合の外洋にいるもんですから波が高くてとてもこの小舟の収容作業ができなかったんです。カウダという小島の陰に差し掛かったときにようやく島陰で一瞬波が低くなったのでやっとのこと小舟を引き寄せてそれを母船に収容することができたとここには記されています。16節です。やがてカウダという小島の陰に来たのでやっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げた。でしかしそんなふうに小舟を引き上げている間もです基本的には風は北東から南西に吹いていますから船は沖合へとまだ流され続けるわけです。で朝がやってきて日が昇ったことはもちろん分かりますけれど雲が厚いために太陽がどのあたりに昇っているのかまでは分かりません。夜になっても月も星も見えません。船乗りたちは地中海の大海原の真ん中で完全に方向感覚を失います。その方向感覚が失われて今自分たちがどこにいるかがわからないということは船乗りにとって大変恐ろしいことでした。今自分たちがどこにいるのかわからなければ海の中に隠れているかもしれない浅瀬にいつ乗り上げてしまうかわからない。そして浅瀬に乗り上げてしまえばもう船はそこで先に進めなくなりますから、波にやられて船が壊れて全員が沈没していくか、あるいは船がたとえ壊れないとしてもです、動けないわけですから海の真ん中で食料や飲み水が、全部なくなって乗っている人たちが全員飢え死にするかどちらかになります。で場所が分かればです、少しは浅瀬に警戒することもできますけどどこにいるのかが分からないのでまさに、今にも自分たちは浅瀬に乗り上げるんじゃないだろうか、そういう恐怖が船乗りたちを捉えたわけです。少しでも座礁の危険を減らそうとして最初に船員たちはまず船に積んである商品である荷物を海に投げ捨て始めます。そしてさらには船具まで投げ捨てたというふうに言われています。で船具というのは何か、船を操るために必要な重い帆であったりロープだったりそういうものだと思いますがそれを投げ捨てたということはどういうことなのか。おそらく、船首にある小さい帆柱を除いて中央にある大きな帆柱が風にあおられて折れてしまったのかもしれません。27節のところを見るとはっきりとこの船は漂流状態になっていたというふうに言われますので、メインの推進動力である帆柱は失っていたそう考えることができるんです。でその場合にですもしその折れて、倒れた帆柱が船の上にあるんだったらそれはもう、重い荷物になるに決まっているわけですから真っ先にそれは投げ捨てられる船具として捨てられる最初のものになるでしょう。そしてその場合にはもうその大きな帆柱に取り付けるべき帆もこれもかなり重いものですからこれも捨てられるというふうになるに違いありません。そうやって重いものはなるべく全部捨ててしまってたとえ浅瀬の上に来ても、なるべくそこに引っかからないようにやり過ごそうとしたんです。18節から20節にかけて、記されているようなそんな状況です。しかしひどい暴風に悩まされたので翌日には人々は積み荷を海に捨て始め3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間太陽も星も見えず暴風が激しく吹きすさぶのでついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。船乗りたちはもう助からないのではないかと絶望しかかっているんです。自分たちの経験であったり自分たちの知識が役に立たないとなると人というのは往々にしてそうなりがちだろうと思います。船の中にいたほとんど全員の心が折れかかって 気持ちがうなだれている。そういう中で一人パウロだけは顔を上げて、事態を正面から見据えてどうすれば全員が助かるかを考えます。しかしパウロだってこういう事情の中で不安も恐れも何も感じないってことはなかったはずなんです。他の人たちと同じようにこれはもしかしたら死ぬんじゃないかと、そういう覚悟をした瞬間もあったかもしれません。しかしそういう状況の中でパウロが他の人たちと違ったのは、パウロには懸命に取りすがることができる神様の約束が知らされていたということです。パウロは自分に知らされている約束に何とかして取りすがろうとするんです。是が非でもこの時パウロには確かな約束が必要でした。激しい暴風が吹きつけている中で、ある晩神様がパウロに現れてくださいます。そして御言葉が与えられるんです。パウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。24節のところです。こう言われました。パウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。あなたは必ず出頭しなければならない。これとっても短い言葉ですが非常に重要な言葉です。しなければならない、これは翻訳は違ってるんですが、26節でもう一度今度はパウロの口から語られています。26節はこう言われています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。必ずそうなるはずである。24節のところでは必ずそうしなければならない。でパウロはここで一緒に船に乗っている人たちを落ち着かせるために口から出まかせを語ったのではないんです。そうじゃなくてこの嵐の中でパウロ自身が聞かされた言葉を取り継いでいるんです。神様がパウロにおっしゃいます。あなたは皇帝の前に必ず出頭しなければならない。神様がそうおっしゃるということは、これはパウロは必ずローマにたどり着くということです。パウロは自分の命が保証されているのだということを感じます。そこで自分たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです、そういうふうに語っているんです。しかしパウロはです、自分の命が保証されていると感じても助かるのが自分一人だけの命であっていいとは考えません。救われるのであれば同じこの船に乗っている全員の命が救われたい、そう思います。パウロはそのことを神様に祈ります。それに対する答えは、一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せる、そういう答えでした。パウロはそのことを人々に伝え、そして絶望して投げやりにならないように慰め励ましたんです。しかしパウロがそんなふうに励ましても船はさらに漂流を続けます。5日が経ち、10日が経ち、そして14日目の夜に状況が変化をします。船員の一人がかすかな音を聞きつけるんです。どこかの岸辺に波が打ち寄せている。真っ暗な中ですけれども、しかし音は聞こえるわけです。どっちの方角なのか夜なので分かりませんけれど、しかし確かに今この船はどっかの陸に近いところにいるらしい。それで錨を下ろして水深を注意深く測ってみると、どうやらだんだん浅くなっていく、つまり船が向かっていく方向に陸地があるらしいということが分かるわけです。ところがこの陸が近いというのはすぐにこれ喜べるような話ではないんです。むしろ陸が近いということはこの船の場合でいうと座礁の危険が迫っているということでもあります。船員たちはひどく恐れるんです。日中ならまだしも、真っ暗な闇夜ではどこに浅瀬があるか全く分かりません。ですから船長は下ろせるだけの錨を下ろして夜明けを待とう、そうしたんです。ところがまさにそのところでです、恐ろしさのあまり水夫たちが 船乗りとしては決してやってはいけない行動に出ようとします。この船乗りたちは船を操れるのは自分たちだけなんです。したがって水夫も船長もこの船を最後まで捨ててはならないはずなんです。他の乗客がいるわけですから。ところがこの場面でこの乗組員たち水夫たちは自分の命を保つということだけに心を奪われてしまいます。彼らは自分たちだけで小舟を下ろして前方の島に逃げおせようとしました。パウロはそういう水夫たちがやろうとしていることに気がつきます。そして私たちみんなが助かるためにあの人たち船にいてもらわなきゃ困る、そういうふうに言います。ところがそれを聞いた兵隊たちは憤慨のあまり、なんとです綱を切って水夫たちに逃げられなくすればいいんだ、そう思って小舟を流してしまうんです。パウロはこの時神様が自分に委ねてくださっているすべての人の命が助かるということを考えています。しかし船の上は大変険悪になるんです。逃げようとした水夫たち、またその逃げようとする小舟の綱を切ってしまった兵士たち、お互いに助かる可能性を奪い合ったって言ってですね、反発し合ってます。夜が明けかかった頃、パウロはそんなみんなに言葉をかけます。この14日間不安と恐れでろくに食事をとってこなかった、しかし今私たちは食事をとろうではないか、そう語りかけます。目前に迫っている上陸に備えるためです。でパウロの祈りに導かれてみんなの者がパンを食べ食事を済ませます。36節にこう言われます。そこで一同も元気づいて食事をした。食事をとった、実はこれは大きなことになります。私たちも経験がありますが、食事をとると本当に元気が出る。逆に言うと空腹の時は私たちは本当に苛立ってしまったり悪いことばっかり考えてしまうことがあります。食事をとったことで一同に元気が湧き上がって、そして彼らは残っていた積み荷をすべて食料までも捨てて、そしてただ一つ残っていた前方の小さいマストに帆を上げて風の力でもって入り江に乗り入れようと試みるんです。小舟があればそんなことはしなかったと思います。小舟で島に渡ればよかったんですけれど、小舟を流してしまいましたから、これはもう自分たちの船で行くほかなかったんです。で船は岸辺を目指しましたけれども、入り江の手前で浅瀬に乗り上げて座礁をしてしまいます。衝突のショックと後ろの方から打ち寄せる波の力で相当船体が弱ってたはずなんですが、それがどんどん壊れていくということが始まります。このままだと全員が、海に沈んでしまう。でするとその状況の中でまた一つ陸地を目前にして死の危険が迫ってくるんです。で今度はローマの兵隊たちの行動です。彼らはこの難破の隙に囚人の一人でも逃げ出してしまえば責任を厳しく問われることになるんです。しかし護送の途中で囚人が死んだというのであれば、これはやむを得ない事故として処理されます。そのために兵隊たちは自分たちの責任として囚人たちを皆殺しにしようとしました。しかしパウロは必ずローマに行かなければならないんです。陸地を前にしてこのところで死んではなりません。切羽詰まった緊急事態の中で神様は百人隊長のユリウスをパウロたちを守らせる天使として用いられました。百人隊長が自分の兵士たちに囚人に手をかけることは断じてまかにならん、そういうふうにはっきりと言ってくれたおかげで兵隊たちは囚人たちを殺さなくなります。そして泳げる者は海に飛び込んで泳いでいく、泳げない者は板に取りすがったり泳げる人に支えてもらったりしながら、とうとう276人全員が 無事にマルタ島にたどり着くことができました。この時パウロが泳いだのか板に捕まったのかはどちらとも分かりません。聖書の巻末に付けられている地図で、この14日間の漂流の跡をたどると本当に驚かされます。全く方角が分からず、船の位置も見当がつかなかった、そういう小旅の航海で、船はですなんと目的地を目指してまっすぐ的確に導かれていたんです。一体誰がこの船をこういうふうに導いたんでしょうか。最初船長たちや船主たちが考えたことは、せめてクレーター島の西端にある少しでも目的に近いそういう港にまで行ければいい、そう考えただけでした。ところが実際にはもうその地中海をずっと飛び越えてしまって、イタリア半島のすぐ南にあるマルタのところまで船はたどり着いたんです。絶望的に思えたこの船旅を持ち運んだのは誰でしょうか。パウロを必ず皇帝の前に立たせる、そして福音の使者として世の果てまで使わす、そうおっしゃる方が今回の旅を導いてくださいました。私たちはです、聖書の中にこういうふうに言われている方の見ての中に置かれて、今日それぞれの命を生かされています。しかしそれなのに、私たちは振り返ってみると、自分たちがあまりにも小さな信仰しか持ち合わせていないことを恥ずかしく思います。パウロはこの船旅においてです。いつも居合わせている全員が救われる、そのことを祈り願い、また考えていました。自分と一緒にいるキリスト者だけ助かればいいって、そう考えたんじゃないんです。神様のご計画の中ではです。パウロは必ず皇帝の前に立たなければならない。そして福音を告げ信仰の証を立てなければならない、そのことははっきり申し渡されていました。しかしです、この目的のためにパウロがローマにたどり着くということとです、それから一緒に船に乗っていた他の全員の命が助かるということは、これは理屈の上では何もつながらないことです。実際には全員助かりましたけれども、しかし可能性の上ではです、他の人たちがみんな溺れてしまっても、パウロと百人隊長だけが命拾いしてローマにたどり着く、そういうことになったとしたって神様のご計画は果たされていきます。しかしだからこそパウロは真剣に祈ったんです。自分一人の命が助かればいいというのではなくて、ここにいる全員の命をどうか神様お救いください。そして神様はそれに応えて、そのすべての人をあなたに任せるって、そうおっしゃったんです。パウロは全員の命を任された者として懸命に働いて、この航海を生き延びました。で、今日の聖書の箇所から記事から示されること、それはパウロから教えられることですけれども、キリスト者というのは自分の救いだけを祈り求めるのではないということだろうと思います。これは実はパウロだけじゃありません。神様が一番最初の信仰者としてアブラハムを招かれたとき、お選びになったときに、神様はアブラハムにおっしゃったんです。今日招きの言葉で読んでいただきましたけれども、地上のすべての人があなたによって祝福に入るのだ、信仰者ってそういうものなんだってアブラハムは神様から教えられました。イエス様が十字架にかかってくださった時もそうです。イエス様は信心深い、どこまでもイエス様に忠実に従う人のために十字架にかかったのではありません。十字架の上でイエス様は、父よ彼らお許しください、何をしているのか分からずにいるのですというふうに、十字架の上のイエス様をあざけり、また罵る人たちに取りなしを祈りました。パウロは必ずローマに持ち運ばれるってそういう約束を聞いたときに、ああもうこれで安心だと思って船の中でゴロンと横になっちゃったんでしょうか。違います。船が 本当にこれが航海が無事に最後まで行くだろうか、小舟は確保されているだろうか、船員たちは船にとどまっているだろうか、みんなが空腹のために苛立って絶望していないだろうか、最後にみんなで心を合わせ船を軽くして助け合いながら岸に着くにはどうできるだろうか、いろんなことに心を配り世話を焼いていたんです。そして実はパウロがそのようだったからこそ、33節でみんなに食事をとるようにとパウロが勧めたときに、それを聞いた人たちが全員それを聞き入れて元気を回復することができたんです。私たちは聖書の中でパウロが喋ってみんながそれに聞き従っているのをなんとなく当たり前のように思って読んでしまいがちですけれども、この航海の一番最初のところを思い出していただきたいんです。パウロがこの航海は危険だ、出ない方がいいって言ったときに、その言葉に耳を貸した人はいなかったんです。パウロの言葉っていうのは最初はこの航海の最初の時には船の中で一番小さい言葉でした。ところが航海に出る時にはパウロの言葉に耳を貸さなかった人たちが、最後にはパウロの言葉によって元気を与えられ、パウロを希望の光として救われていったんです。私たちはです、今いるここにいる自分たちだけではなくて、さらに生きる大勢の人たちのために、その命が祝福されて生きることができるように祈るべきではないでしょうか。今いるよりもさらに多くの人たちが救われ元気を与えられるように、そしてまた多くの人たちがこの教会へと招かれて御言葉に励まされ勇気を与えられて生きるように、そういう生活が訪れるように私たちには祈る務めが与えられているのではないでしょうか。しかし私たちの家族の一人一人のことを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんし、またそうじゃない知り合いのいろんな人、さらに多くのまだ知らない人たちのことも覚えて祈る、そういう方もいらっしゃるかもしれません。私たちは自分のことだけ思って生きるのではなくて、みんなで生きる、そういう教会に向かわされている、そのことを覚えていきたいと思います。私たちがさらに多くの方々の救いのために務めを与えられている、そのことを覚えながらなお教会が育てられていく、そのことを願いたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロが船の中で最初は誰からも顧みられない、ただ一人みんなと違う意見を言う変わり者と思われていたところから、しかし実際に人間が生きていく人生の中で自分の経験や知識が何も役に立たないと思い、みんなが気持ちが萎え崩れていく、そのところにあってパウロがあなたの御言葉によりどころを見出し、周りの人たちを慰め励まし元気づけて共に航海をしたことで、一人も失われることなく危険な航海が終わりまで持ち運ばれたことを聖書から聞かされました。パウロもまたキリスト者一人一人がこのような務めを与えられていることを思わされます。私たちもまたあなたの御言葉を聞いて自分が確かに救いに結ばれていることを知らされ、またそのことをさらに多くの方々に述べ伝える働きができますように、どうか私たちの教会がそのために一つ一つの技を行っていくことができますようにお導きください。私たちの間には御言葉を求めてお見えになっておられる求道者の方や子どもたち、またさらに広い範囲のさまざまな関わりの中にある方がいらっしゃいます。どうかそのような方々があなたの御言葉によって慰めと勇気とを与えられ、元気づけられて歩んでいくことが許されますように、そして一人一人にあなたがお与えくださっているその人らしい人生を、またその人らしい務めを私たちが地上で果たし、そして 本当にあなたの救いに結ばれているものとして、この地上の生活を終わりまで歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの群れにあなたの御言葉が常に聞こえ、そしてあなたの御言葉を聞いて私たちが勇気と元気を与えられて歩むものとなれますように、私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。